ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井よしひろです。
はい、どうもこんにちはでした。
過去形なんで、
え、なんでかっていうと、それはね、俺は過去から来た男なのよ、今井さん。
まあそこら辺スルーしておきましょう。
スルーするかい。
収録してるのはですね、更新日前日、なんと前日ですよ、1月の21日、午後7時18分になったところです。スライブウェルウィークリーダラプレゼンツ、朝までホーミータイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしました。
ということで、なんで胸キー LA にいるんだ。
なんででした。
今日は全部過去形でいっちゃう系だ。
ちょっとそれでいこうかと思ってたんですけれども、
はいはいはいはい、
結構難しいのでやめました。
あ、はいはいはい、うん、でなんで。
いやね、なんかこれちょっといろいろね、ドライバーズライセンスのちょっとね、トラブルがありまして、とりあえずカリフォルニア一回帰ってこないとそれができないっていうんで、
更新しなくちゃいけないってこと。
そうなんですよ。こうラジオの更新もあれですけどね、はいはいはい、免許の更新もしないといけないっていう
ね。ちゃんと更新日はお忘れなくってことですよね。
そうですね、
うん。今回ね、本当は、ムネキが旅先から中継をして、12月かに撮ったやつをお送りする予定だったんですけれども、ちょっと神々ですね、
はい。
急遽今日収録日になったので、これから撮って収録を編集しようと思ってます。
はい、私は編集しませんが、今井さん頑張ってください。
頑張りますよ。いつも頑張ってますけどね。
まあ間違いないんですよね。
ということでね、今日はもう本当久しぶりにこの生感でね、
生感いいですね。この時差がない感じがとてもいいです ね、
ね、すごくもうトークが弾みますわ。
弾みます ね、
ね、はい。じゃあそんな我々に巻き込まれていただきましょう。今日はゲストがね、すごく面白いですよね。
そうなんですか。僕、私は初めて今日会ったんでね、面白いかどうかわからないんですけれど。
そういうことですね、
はい。
きっと今日も楽しい会になること間違いないでしょう。
Love and Peace。
今日も、素敵なゲストが来てくれております。
いや、今井くんね、はい、オープニングでね、面白い人が来てくれたとか言っちゃってね、もうゲストのハードル上がりっぱなしよ。
はいはいはい、大丈夫ですよ、そのハードル軽々と超えてくれるでしょうから。
あ、そうですか。じゃあ早速紹介いたしましょう、はい。今回も素敵な、はいはい、素敵な素敵なゲストに来ていただいております、黒木ゴンザイモンさんです。
えい、よろしくお願いします。ゴンザイモンです。
いらっしゃい。早速乾杯しましょうか。
はい
はい。お疲れちゃん。
お疲れ
です。ね、ゴンちゃんね、クリスマス忘年会かの時に出会ったんだけれども、ね、俺がね、人間違いをして声をかけたら全然自分の友達じゃなかったっていうところからの出会いだったんだよね。
そうですね、はい。
うわー、それなんかね、使え、なんかよく女の子に使っちゃうやつですよね。なんか、あ、あれ、みゆき、あれあれ、みゆきじゃな。
具体的な名前で行くんだ、そこ。
そうそうそうそうそう。
あ、でも俺も具体的な名前だったよね。
でしたっけ、うん、ちょっともう覚えてない。
あ、そうだね。
あ、
名前、まあ、呼んで、
はいはい、
久しぶりなんつったらさ、なんかこう、キョトーンとしてるからさ、なんかそういう感じで、ちょっと行くのかなと思ってさ、こう、すっげえちょっかい出してたのよ。そしたらなんかだんだん空気違うなと思って、それで名前聞いたりは全然違うんだよね。
それかなり恥ずかしいパターンだね。
そうだね。
あ、
でもそっからだからお互いにこう自己紹介をして、でそれで、あ、じゃあ今度ラジオ収録来てよっていうことでね、今日を迎えてます。
ほう、うん、足軽ですね。
ええ、もう僕も常に暇しますんで、
は
い、
暇？
はい。
話聞いてるとでも全然そうじゃなくないか。
最近は結構暇ですね。もうやっぱ落ち着いてきたんで。
ああ、なるほど、ね、はい。そっかそっか。で、そのなるほどねって今言ったけど、一応ですね、脚本家として今アメリカに来てる。
そうですね、はい、うん。10月の頭の方にロサンゼルスの方に来たんですけれども、うん、一応目的としては、脚本家として映画の方を作成したいなっていうことで、はい、アメリカの方に来ました。
素敵ですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
しかもだってまだ来てね、3ヶ月。
そうですね、はい。10月の頭ですね。で、もともと、9月の30日にアメリカの方で大会があったんですけれども、うん、
何の大会なの？
ハリウッドスクリーンプレイコンテストって言いまして、うん、ハリウッドの、中で、脚本家を目指す人たちが集まって大会を、うん、するんですけれども、
はいはい、
一応去年の3月ぐらいから3回に分けて応募の方をしまして、
うん、
その結果発表が9月の30日にあったんですね。
はいはい。
で、コングラチュレーションということで、うん、で自分が今回ファイナリストの方に残りましたっていう連絡の方が入って、はい。
あ、じゃあそのコンテストに入賞したっていう。
そうですね、はい。今まで3回トライして、3回目で。
あ、 そうなんだ。
そうなんですよ。
それは同じ作品で。
そうです。一応リメイクはしてるんですけれども、うん、1回目2回目はもう全然全くダメで、うん、はい。でもう一度今年リメイクの方自分のチームが組んでるんですけれども、うんうんうん、その仲間たちといろいろと作成リ作成の方をしながら応募したら今回、うん、見事当選することができて。
それどういうどれ辺変えるんですか？リメイクってその
例えば1回目だったら僕もともと脚本なんで書いたことが全くなかったんですよ、
はいはい、
だから本当にもう素人がそのまま書きたいように書いたものを応募して、
はいはいはい、
で理由が分からなかったんで落ちた理由が、はいはい、それを学校の先生の方にフランスの大学の方にちょっと行ってたんですけれども、
はいはい、
そこで知り合った教授の方に相談したところ、あ、ちょっとこれ全然書き方違うから教えてあげるよと。で、はいはいはい、それでいろいろとリメイクをしてもらったものを応募しました。それだったらまたダメだったんですね、
はいはい、
で今度は何が原因かなっていうふうに聞いてみたら、もしかしたら語学力じゃないっていうことで言われまして、英語を話せても脚本としての英語力というか語彙力が足りないからっていうことで、はい、それでアイルランドの、知り合いのルームメイトがいたんですけれども、うん、その人にお願いをしてリメイクをしてもらって、うん、で訂正をもう全部終えたところで応募したら今回、はい、ファイナリストの方に残ることができたんですね。
そっかそっか。
じゃあ、その中、うん、あ、ごめんね。
はい、
はい、
そのなんか受からんかった理由が自分の書いてることが、言ったら、あ、もしかしたら落ちた時に、はい、あ、これ内容があんま思んないから落ちたのかなって思う人もいるじゃないですか。
それは全く思わなかったですね。もう一発目作った時に、中身が面白いっていうのは、その教授の方も言ったんです。
うん、
で、例えば、日本でもそうですし、フランスでもそうですし、アメリカでもそうですけれども、多分お笑いのツボとかって違うと思うんですよ。
うん、
で、その方曰く、僕のその、作品が一応コメディアクションなんですけれども、作品、僕のコメディの内容っていうのはどちらかといったらアメリカより、その日本でもなく、うん、フランスでもなくアメリカよりだということで、うん、その教授の方の知り合いに、その、テレビ制作会社で働いてる方がいて、うん、で、その人から紹介してもらったのが今回のコンテストだったんですね。
は
い、で一応その方にも見せたところ、あ、これ結構面白いね、お金になるかもしれないねということで紹介してもらったんですよ。
あ、
だから一応、はい、一応向こうの方である程度評価の方をされたものをリメイク、うん、リメイクっていう形だったので、
うん、
はい、全然自分の作品がダメだなと思ったことは一度もなかったです。すいません、なんか、
いや、全然全然そんなんそれでいいと思います、
ね、ありがとうございます。はい、
そっか。そうするとじゃあアメリカに来る前に、はい、このハリウッドのコンテストってことだよね。
そうですね、はい、
に応募をしてて、
はい、
でその応募は日本にいた時ってことだよね。
違い、今回はそうです、うん、はい、
で結果を待たずにもうでもアメリカに来るってのは決まってた。
そうです。もうやっぱりいろんな方に相談したところ、
うん、
夢をつかむんやったらもう現地に行くのが一番ちゃうかっていうふうに。
あ、
はい、
なるほどね。
いつからその脚本家やりたいみたいなのは。
いや、脚本家がもともとやりたかったっていうわけではなくて、僕2006年にカナダに留学をしてたことがあったんですね、
はいはい、
でその、10周年の同窓会が2016年にあったんですけれども、はいはい、そこで当時の昔話を、あ、昔のね、話とかをしてたら、あ、結構これ映画にしたら面白いかもねみたいな話があったんですよ、
うん、
でそれでとりあえず書いてみようかっていうのがきっかけだったんですね。だから、昔から脚本家になりたかったとかそういうのは全くなくてですね。
前は何かあったんですか？
映画の仕事には携わりたいっていうのは思ってました。ただ自分がまさかこういった脚本家になるとかっていうのは全く思ってなくて、
うん、
は
い、でもその脚本家としての道が、まあ、今こう開けようとしてるっていうことなんだよね。でそのやっぱコンテストでその、まあ、入賞したっていう、はい、それってやっぱ反応って違うの？
この大会で得たものっていうのが一応そのハリウッドスクリーンプレイのバックグラウンドというか、私たちの大会で入賞したっていうことをもっとアピールしてもいいよっていうようなこと、そういった権利をもらうことができたんですね、
は
あ
は
あ、で自分のプロフィールファイルもそこの中で作成して、
うん、
それを見たまあ、ディレクターさんだったり他のアクターさんたちから連絡を送ることが結構あったんです、
う
ん、で、
あ、そうだ、
はい、でここに来たのが10月の頭で、
うん、
入賞してから1週間後ぐらいにまずこちらのディレクターさんの方から連絡があって、
うん、
そのディレクターさんが LA キャスティングっていうエージェント、アメリカの映画エージェント、
わかるよ、
はい、うん、そこのディレクターさん で、
うん、
でちょっと一度話をしたいからということで食事に誘ってもらったんですね、
うん、
でそこで食事をして、でその時は全然自分の映画の作品とかの話ではなくて自分の人生観だったりどういった生き方をしてきたかっていうような話をしたんです。 んです。うん、で、その1週間後に、今度またあの私のチームのメンバーを呼ぶから、うん、また食事しましょうということで、で呼ばれて行ったら、うん、じゃあちょっと君の作品を見せてくれないかということで、うん、初めてそこで僕の作品のプレゼンテーションをしてみたんです。
はいはいはいはい、
そしたら結構いい作品だから作ってみる価値あるかもねということで、うん、その方たちとちょっと話を今後進めていこうかみたいなところに今至ってます。
なるほどね、
はい、でも食事は全部割り勘だったっていう話ですよね。
食事は1回目は割り勘ですね、はい、
割り勘なんやそこは。
1回目は確かそうだと思います。
完全に俺のボケを殺してくれたやんかそれ。
いや、ね、2回目はどうだったかな。2回目は出してくれ
むしろゴンちゃん払いみたいな感じで、ね、まあこれお金になると思うからとりあえずもう絶対バンバンお金入ってくるからとりあえずまあ今回は
出しといて、ね、
いやなるほどみたいな。いや、まあ、今回2回目は確か出してもらったと思います。もうちょっと覚えてないですけれども、はい、
1回目のディレクターケチだね。
いやもうその方がキーパーソンなんですよ、
まあまあまあ、はい、あそうなんだ。
まあ言ったらキーパーソンって本当にもう鍵を開けて扉を開けてくれたのからですからね。
そうですね、はい。
まあ、その一番最初の取っかかりがそのキャスティングの人だったわけじゃん。
そうですね。
でもその映画を作るにあたってはキャスティングだけじゃなくて、はい、もう本当にその配給会社であったり、はい、いろんなやっぱり人たちの、まあ、チームだよね、はい、必要だと思うんだけれども、今そうだな、足りないところっていうとどんなところになってくるの？
足りないところ
で言うと、お金です。
まあそうですね、最終的にはそこになりますね。
まあまあそれそうだよね。
そうです。で、うん、その今どういった状況にあるかっていうと、うんうん、先ほど言った LA キャスティングの方が実際に今度まあ、ワーナーブラザーズってあるんですけれども、うん、そこの、ディレクターさんの方を紹介してくれるっていうことをやれたんですね。それはもう11月ぐらいの話なんですけれども、
おうおうおう、
でその方にプレゼンをして、でもしそれで最終的にその方がいいなっていうふうに思えたらその方たちがスポンサーになってくる、うん、出るっていう話までは言ってるんですけれども、まだそれ以降は特に進展はない状況ではあるんですけれども。
あ、なるほど、ね、
そうですね、はい。
なんかでも映画作りって大体そのなんかこう、はい、人をに声かけて人を集まる、言ったらプロデューシングだよね、
はい、
なんかその時間がむっちゃ長くて、
あ
で一回始まったらもう来月から撮り始めるボンみたいな感じらしいですよ。
あ、もういつでも僕はもう準備できてるんで、うん、はい、もうストーリーボードもできてますし、脚本もありますし、うん、その LA キャスティングの方たちがそういったキャストは全部集めてくださるので、
はいはいはいはい、
もう僕の中ではもう準備はできてるつもりではいるんですね。
なるほどね、
はい、で一応予定では夏ぐらいできたらいいなっていうふうには思ってますけれども、
夏に映画の
作成の方に入れたらなっていうのが、まあ、一番理想ではありますね。
お、
はい、
あ、まあ、実際のところじゃそういう話も、まあ、うまくいけばっていう感じで
いけばですね、はい、ただ僕みたいにその賞を取った方っていうのはやっぱ過去に5万といると思うんですよ。でもその中でもやっぱりその実際にその作品がいいだけではなくてタイミングだったり運だったりもあると思うんですよ。
そう
です
ね、
はい、それが全部揃って初めてその作品に取り掛かれるのかなっていう風に僕の中で思ってて、でまだ僕にはそれが足りないのかな、運がないんかなってちょっとまだ分からないですけれども、はい、
まあある方でしょ
う、まあ、全然あると思うぜ、
はい、そういう風に信じてますけれども、はい、
でも本当タイミングよくアメリカにいたってことだよね。
そうですよね、はい、もう全然ここに来るまでは賞を取れるっていう風にも、まあ、信じてはいましたけれども、うん、2回過去にダメだったことがあったんで、
うん、
はい、今回どうかなっていうちょっと軽い気持ちで連絡は待ってたんですけれども、まさか、
うん、
はい、当選するっていう風に思ってなかったので。
そっかそっか、うん、じゃあ今は本当そういう関係者の人たちと会う日、
そうですね、はい、もう時間があったらもう彼らと連絡を取り合ってっていうことですね、はい。
そっか、自分からその売り込みに行ったりとかっていうこともしてるの？
正直僕この業界っていうのがよくまだ把握できてないんですよ。
まあ3ヶ月だからね、
はい、なのでまずはね、その彼らのアドバイスを全部もう聞きながらもう自分で勉強していくっていう、うん、ことしかできないのかな。自分でもしアクションができることがあったらもちろんしたいんですけれども、はい、まだそこは勉強不足ということもあって。
そっかそっか、まあでもまあ3ヶ月経ってようやくアメリカの生活も慣れてきて、
そうですね、
まあ多分そんな感じだよね。
そうですね、はい、
まあそういう中で言ったらもう全然多分今ようやってるんじゃない？
ああ、ありがとうございます。
そのさ、脚本がその自分が自信あったで、はい、周りもまあこう認めてくれてって言ってたんだけれども、
はい、
ちょっとだけ けでいいからその内容を知りたいな、ちょっと興味あるなと思って。
わかりました。で、もともとこの作品自体がノンフィクションの映画なんですよ。
あ、ノンフィクションなんだ。
そうです。あの、2006年に実際に僕が向こうで、あの、カナダの方に留学をした時の話を面白おかしく、あの、もちろん、あの、誇張はしてますけれども、もともとあった話っていうのはもう実際にあった話、
ね。ベースドリアルストーリーってやつだね。
そういうことですね。まあ、それをノンフィクションっていうふうに、はい。
そこがもうノンフィクションやんか。ノンフィクションにちゃうやんか。
楽しいでしょこの人。
そう
です
ね。ちょっともうインパクトが。
インパクト。もうぜひあの映画に使ってやって。
あ、もちろんです、もちろんです。この前ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、あの僕の映画で、実際に映画、音楽担当の方をぜひお願いしようかなっていうふうに思ってまして、エンディングとか。
今井さんですか？
そうです。
素敵じゃない。
それさ、本気だったのね。
いや、それ本当ですよ。はい。実際に僕も音楽を聴いて、この映画と僕、実際に僕が作る映画と、この音楽っていうのはすごくマッチングしてたんで、僕は本当に探した音楽ってこういったものだったんですよ。もう全然これ言い過ぎでもなくて、本当に。
ありがとうございます。
だから全然もうぜひね、コラボして。やりたいですね。はい、ぜひやりたいですね。
どうですか、僕もコメディアンやってるんですけど、どうですか、
僕の映画ぜひコメディなんで、ぜひ出てください。
いや、出たい。
ぴったりのキャラクターありますよ。
そうですか。
ぴったりのキャラクターあります。ミスター M っていうキャラクターなんですけど。
胸キじゃないですか。
いや、でもこれ、いや、全然今本当に作ったわけじゃなくて。
ノンフィクションやからね。
そうです、そうです。タイトルがミスター J、ミスター K っていう、映画なんですよ。で、ミスター J っていうのが僕のルームメイト、ジェロムっていう、カナダ人なんですけれども、ミスター K が僕なんですね。で、その中にミスター J とミスター K がいる中にミスター O っていうのがちょくちょく出てくるんですよ。で、このミスター O がちょくちょく出てくるこの、シーンっていうのが、後々ちょっとまあ、繋がっていくんですけれども、エンディングの方で。はい。彼がまあ、要は、いたからこの映画の最後が成り立つっていう、結構大事な役なんですけれども。
なるほど。
ミスター M はどこで出てくるんですか？
ミスター M は本当にちょこちょこ出てくるっていう。
全然それでいいんで使ってください。
はい、もちろんです、もちろんです。はい。
そのちょこちょこにね、どんだけのインパクトを残せるかみたいな。
ただですね、ミスター M の出身地はチェコパブリックなんですよ。
あ、全然チェコパブリックな感じではないやんか。
チェコパブリック風になったらもう全然、はい。
いや、無理でしょ、チェコパブリックってめっちゃ白人やん。
そうですね、はい。まあでもまあ、
胸キ、ね、特殊メイクだ。
間違いない。特殊メイクもいるんですよ。はい、すご腕、すご腕特殊メイクアップアーティストが。
どうします、俺映画出たんだよってさ、宣伝して、ムネキどこでしたみたいな。
この白人、俺やねん
って。俺やねんって。
いや、ただですね、僕の作品の中で、まあ、仮にこれが、実際に映画化されて、で、実際に上映とかまで行くじゃないですか。
はいはいはい。
ってなってきたら、お客さんが最終的に、外に出て、みんなで話をするときに、誰が面白かった、多分、ミスター M だと思うんですよ。J と K が確かに主人公ではあるんですけれども、あるじゃないですか。映画の中で主人公よりも目立つ脇役のキャラクターって。
まあまあ、いるよね。
はい。それがミスター M なんですよ。
いや、でも、チェコリパブリック、そこは変えたらあかんもんね。
いや、別にまあ、そうですね、どうだろう。
まあ、要は、そのキャラクター設定を変えちゃうぐらい胸キがインパクト強ければ
、ね。そういうことですね。はい。キャラクターですから、やっぱり。はい。
じゃあ、ミスター M で行きましょう。
行きましょう。
よろしくお願いします。
で、内容的にはそのコメディとして。
そうですね、まあ、コメディアクションで、で、勝てる要素っていうか、自分がどうしてこれの作品、諦めなかったかっていうと、勝てる要素が3つ。あって、まず学園ものなんですよ、僕の作品が。もうほとんどの作品がやっぱり、成功してるんですよ。
へ
ー。で、それプラスインターナショナルの学園ものっていうのが、過去にスペインに一作のみあるだけなんですよ。
ああ、そう
です。そうです。これはコメディに限らず、この、映画の中でインターナショナルの、学園ものの映画っていうのがこれしかないんですよ。ちょっとタイトル覚えてないんですけれど、確かスペインに一作あるぐらいで、他には多分まだ出てないんですね。で、最後に実際にあった話っていう、
やっぱ実際にあった話って強い、
ね、強いですね。はい。
あ、そうなんだ。
あ、そう。
はい。共感できるというか、まあ、実際にね、その場にいた方たちとかもそうですけれども、あの時あった話、あ、そうだねって、なんかあの時にあった話を実際に映画にしたら、多分 もともとね、その僕らがいた仲間たちがどんどんあの周りの人に声を拡散していって、
うんうん、
でまあちょっとうまくは言えないんですけれども、あのノンフィクションの映画の方がフィクション映画よりも結構共感を持てるのかなって見てる側の人たちからして、はい、
まあある あそういうのあるみたいな。
そうですね、
まあフィクションだとさ、はい、やっぱちょっとここ作りすぎだなとか思う時とかもあるじゃんね。なんか気持ちが冷めていくみたいな。だから現実の物語ってなると、
はい、
うん、お客さん見てる側の心は揺さぶりやすいっていうのかな、
うん、
揺さぶられると思うね。楽しみだね。
そうですね、
うん、じゃあもう本当にキャストに関してはもうあの
インターナショナルで
問わず。
そうですね、うん、で僕がそのいた、留学先に大体100カ国ぐらいの学生の人たちは来たんですよ、
はいはい、
日本人はそこで多分10人もいなかったと思うんですけれども、本当にまあ多くの、あの国の方たちが一つのレジデンスに、
うん、
あの共同生活をまあ2ヶ月ぐらい、
うん、
してたんですけれども、
はいはい
はい、でこんな機会ってなかなかないじゃないですか。
まあないよね、
はい、それはすごい貴重だし、貴重でしたし、僕も初めてだったんで、うん、その時にずっと長期で海外にいるっていうのが、
はいはいはい
はい、はい、
まあみんなだから周りにいる子たちも同じような感じ。
そうですね、はい、
結構もう全員が全員フレッシュアウトボートってことだよね。もう来たてみたいな。
あ、そうですね、はい、そうです、うん、
もうなアメリカナイズされてない状況ってことだよね。
そうですね、
ね、
はい、
それもすごいね。
そうだよね、
はい、
まあそういう中での起こった出来事がじゃあ映画になっていくってことだよね。
そうですね、はい、
あ、これでも映画作品化された時に面白いだろうね、間違いなく
ですね、うん、もう日本でも多分日本の方でも多分あの笑えるようなシーンっていうのはいくつか用意してるので。
あ、そういうことね、
はい、そうです、
うん、まあ、確かに笑いの粒はね、まあ、人種によってもちょっと違う部分があるけれども。
そうですね、うん、で一応これ3部作で考えてるんですよ。
すごいな、
そんなに。
そうです、はい、でも今2作目を作ってるところではあるんですけれども。
あ、脚本を。
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
1作目はあのまあロケーションはカナダなんですけれども、うん、映画の中ではアメリカとメキシコっていう設定にしてます。
あ、
はい、設定は、
うん、
で、2作目のロケーションは日本と韓国です、
うん、はあ、
はい、で3カ国目はフランスです。でそこで完結します。
そうなんだ、
はい、
すごいね、ロケーションそのものが違うんだ。
違います、はい、これも2作目も3部作目も全部ノンフィクションで作ってるんですけれども、
うん、
はい、実際にあの J が、まあ、日本にあの過去に来たことがあるんですけれども、その時に僕らが、うん、日本と韓国を旅行した時に起こったことを面白おかしく映画化してみようかな。
なるほどね、
はい、
そっか、まあ、じゃあその、まあ、留学先から帰ってきてからもストーリーは続きがあったってことなんだね。
そうです、そういうことです、はい、
あ、なるほどね、まあ、まずは一作目を見たいね。
そうですね、
その話を聞くとね、
はい、うん、
もう今はじゃあその映画化に向かって、まあ、ひたすら邁進してっていう日々だと思うけど。
そうですね、はい、
この長い目で見た時に、
はい、
どんな自分になってたい？
一応僕の中で一生脚本家っていう風なことは全く考えてなくて。
あ、そうなんだ、
はい、うん、あくまでこの3部作が終わったらもう僕の中ではもう終わろうかなっていう風には思ってます。
あ、
はい、
そうなんだ、
はい、もう自分がやりたいことはもうこれが全てなので、
うん、
はい、
そっか、もうじゃあそのためにアメリカに来たって感じだ。
そうですね、
へなんかいるじゃんね、お笑い芸人の M1 取ったら辞めるみたいなこと言ってる子がいるみたいな。
あ、
その感じだよね。
でももうちょっと面白いアイデア結構あるんで、それを活かせるような作品ができるのであれば、はい、ノンフィクションフィクション問わず作っていきたいなっていうふうには思ってるんですけれども、まずは一作目。
まあそりゃそうだよね。
そうですね、はい、
やっぱそれはノンフィクションでやりたい、ずっと。
ええ、
別に面白いアイディアで、別になんかちょっとそういうの
が、別に面白いことだったら別に、はい、別にフィクションだろうがノンフィクションだろうが、
コメディーだろうが、はい、コメディーでなかろうが、
そうですね、うん、別にジャンルとか特に縛りとかはなくて、はい、自分も初めコメディーで作ってたのがいつの間にかコメディーアクションに。
あ、
そうですよ、はい、そうなんですよね。
まあまあ要は楽しいものってことだよね。
そうですね、はい、
まあ自分がやっててやっぱ楽しくないとね。
そうですね、
うん、いや、なんやかんやでね、あっという間でしたね、今日もね、
楽しく、うん、お酒も飲みながら、
はい、
はい、やれましたね。
本当にどうもありがとう、
うん、こちらこそありがとうございました、うん、
とりあえず最後の質問いってみたいと思います。
はい、
それではケロギ・ゴンザイモンさん、あなたにとってロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか？
諦めないことだと思います。
一言に来た。
はい、
そうですね、
もう元々やろうと思って2回挫折して、
うん、
多分僕の中ではそんなに難しいことっていうふうには思ってなかったんですけれども、
うん、
実際に作り始めた頃に周りに相談したところ、うん、え、何やってんの、この年で何やってんの、いや無理だから、ハリウッドの映画なんて普通の人が作るもんじゃないからっていう風に、うん、まあほとんどの方がそう言ってたんですよ。ほとんどの方がそう思ってたと思うんです、
うん、
だけど実際もうここまで来ましたし、
うん、
賞も取りましたし実績も作ることができたんですよ、
うん、
で僕学校に行ったわけでもないですし、
はいはいはい、
完全に独自で勉強して、もちろんサポート、いろんな方からサポートを、うん、受けて、この作品を作ったんですけれども、
うん、
やれないことは多分ないと思うんですよ。
なるほどね。
まあまあ、まだ結果が出てないんで、最終的な。あまり偉そうなことはちょっと言えないんですけれども。はい。でももうここまで来れるっていうふうに思ってた方は多分ほぼほぼいなかったと思うんですよ、周りで。そういう意味ではまあ、うん、まあ諦めなければ、夢は叶うのかなっていうふうに、ちょっとずつは。
まあそれを体感する日々だもんね、今ね。
まあ今はちょっと街っていう、ちょっとこう、うーんっていう感じの時期やと思うけどね。
そうですね。はい。
でもタイミングがそれ解決してくれるだろうからね。
でも僕が何か持ってるんやったら多分、今年いけるのかなって思います。
なるほどね。
はい。
まあ、それこそ、まあ、宗木のさっきのその役の話もそうだし、まあ、自分も音楽でもし、力になれるならっていうこともあるのでね。
はい。
進展を楽しみに、
はい。
俺ら待つことしかできないけれども。
そうですよね。
楽しみにしてます。
はい。よろしくお願いします。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
一緒に作品を、はい、作りましょう。
はい。お願いします。
はい。
最高でした。
最高でした。
はい。ここでまた過去形に戻る。
ね、
はい。ということで、今回のゲストは黒木ゴンザイモンさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よっしゃー、ようやく長期休暇が取れた。ロードトリップにでも行っちゃうかな。
小羊、
あ、懐かしい声が聞こえた。
懐かしんでる場合じゃないだろう。お前ロードトリップに行くとか言ってるけど、準備はちゃんとできてるのか。
もちろんだよマイケル。車オイル交換したでしょ、タイヤも交換したし。
それね、とても重要なこと、あなたやってること間違ってない。さすが私があれだけ面倒見たことだけでありますね。しかしあなたトリプル A ってご存知ですか。
トリプル A？
そう、トリプル A はね、
は
まあ言わばあなたが何かあった時に助けてくれる人たちです。
おお、そうなんだ。例えば怪我しただ。
そういうの違いますね。そういうことではございません。1年間でだいたい50ドル60ドルぐらいですか。
は、
例えばあなたの車がパンクしました、ガス欠になりました、何かあって止まっちゃった、どうしよう。例えばあなたが鍵を中に入れたまま鍵閉めちゃった、どうしようってことがたまに当たりするでしょ。
ああ、なるほどだね。あ、じゃあそういう車トラブルの時に助けてくれる人たちなんだね。
そういうことです。それがあるとね、あなたがね、止まった時にね、劣化してくれます。7マイルまではただです。だけども7マイルぐらいには何かしらありますね。
そうだよね。
しかもホテルとかもね、トリプル A と提携してるところありましたら、そこはだいたい少し割引にもなりますね。
年間50ドルでそんなにいいことがたくさんあるんだ。
そういうことです。
わかった。じゃあ旅に出る前にトリプル A に加入してからレッツゴーだね。
Good luck.
Muneki to Hiro no asana de homie tai tai. From Los Angeles.
ところで、胸キ、誕生日、おめでとうございます。
あー、そういうことですね。でも明日ですよね。
そうですよ。この番組更新のこの1月の22日ですよね。
あー、更新日なんですか。
そうですよ。なんとめでたい。
そういうことなんですね。
うん、そのために帰ってきたんじゃないの。
いや。いや、でも本当ね、でもね、免許のあれなんですけど、免許ってほどね、アメリカは誕生日に切れるんですよ。
あ、そうだ。
でね、しかも今日本当は行きたかったのに、今日祝日で行けなくて、でも明日しか残ってないから、ね、明日も朝一で行って、どうにかそこをちょっとやらないといけないっていう。
そうだね。
はい、
まあ、誕生日なのにね。しょうがないね。
まあでも、この年ですからね。どうでもいいですよ、はい、自分の誕生日は。
誕生日おめでとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということでですね、次回の更新日は
更新が、
今カレンダーを開いております
いいね、なんかこのちょっとライブ感あふれる感じがいいと思いますよ
2月の12日ですね。12日って俺があのアメリカに来てこれ3年経つ日だね。
あ、ちょうど。
おー、成長してたいなと思いながら、ついにこの3年になっちゃいますけれどもね。
いやいやいや、うん、成長したんじゃないですか、今井さん。私はあなたを初めて見た時から、
はい。
だいぶ成長したと思いますよ。
身長もちょっと伸びてるかな。
身長はどこ
ハートの問題だからね。
間違いない間違いない。もう成長期は終わってますから、体のね。ね、うん、でもで、ね、ハートの成長期は、
止まらないぜ。
止まらないです。
うん。そんな我々でお送りする、あさまでホーミータイト、次回2月12日、どうぞお楽しみに。
お楽しみに。ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイム。次回のゲストはワイン好きの30代女性。